久男十郎作かしまし。
いつお帰りになって？
昨夜。
よかったわ、間に合って。
ちょいと咲子さん、昨日大阪から久野式子がやってきたの。
しっかりしないと大変よ。
ええ、本当の話。
あなたを担いでみたってしょうがないじゃありませんか。
終戦から6年、その前が4年だから、ちょうど10年ぶり。
誰だって驚くわ。どんなことがあったって、東京へなど出てこられる顔はないはずなのに。そこが式子のずうずうしさよ。
木津さん？
心配しているのはそのことなのよ。何はともかく、大至急お耳に入れておく方がいいと思って、それで。
それはもう、あなた様のおためになることでしたら、いかようにも相務めまするでござるだけど、おかげさまで今日はくたくた。
ええ、朝の10時ごろ、いきなり築地の山城から電話をかけてきたものなの。
折り入ってお願いしたいことがあるから、どこか静かなところで1時間ほどお話しできないだろうかって。すらっとしたものよ。
式子の追悼会をやった後、久野徳が本門寺の書院で、いろいろとお助けいただいたご恩に対しても、生涯式子は東京へ出しません。親父の私がお約束するって、畳に両手をついてお辞儀をしたでしょ？あのいきさつを考えたら、仮に東京へ出てきたって、厚かましく電話なんかかけてこれる義理はないのよ。第一、東京へ出てくること自体、あまり人を馬鹿にした話でしょ？
木津さんに会場を回して、大真面目な顔で年季までやった、あたしたちの立場、どうなると思っているのかしら。
ええ、そうなのよ。木津さんは引っ込んでいるからいいようなものの、銀座あたりで二人がひょっこり愛でもしたら、あんな大嘘をついた手前、木津さんに合わせる顔ないわ。
あなたはそうでしょうさ。
木津さんを釣っておくためなら、どんなことだってする人なんだから。バレたら謝ればいいと思っているんでしょうけど、私の方は悪かったじゃ済まないのよ。
そうだろうじゃありませんの。
式子さん、お亡くなりになったんですってね、って。久野徳の後ろにくっついて、真っ先にお悔やみに行ったのは、私なんだから。罪が深いわ。
もしもし？電話、遠いわね。聞こえて？
あったわ。もちろんよ。式子なんかの話、聞いてやる筋はないわけなんだけど。いい気になって、ほっつき歩かれでもしたら、ことだから。うんととっちめて、昨夜のうちにでも大阪へ追い返してやるつもりだったの。
銀座のボントンで。
生実家な場所だと、かえって目につくから、ざわざわしたところの方がいいと思ったの。
やってきたわ。20分も遅れて。
腹が立って、ひっぱたいてやろうかと思ったくらい。
遅くなったとも言わず、ずるずるに椅子にかけて。
お別れしてから、久しゅうなりますのに。ちょっともお代わりになって、晴れしめへんな。
なんて、のんびりしたものなの。
覚えているでしょ？神戸にいる頃は、僕とかいうボクサー崩れに入り上げて、
耳の後ろの肉が落ちて栄養失調の子供のような嫌な感じだったけど、今度は身幅がついて人が違ったみたいにみずみずしくなって、頬の艶なんかバカバカしいくらい。どう見てもせいぜい31にってところ。
そう、面白くないのよ。
いつかマヤへ遊びに行ったのが最後だったわね。
一向に音沙汰がないから、今度こそ本当に死んだんじゃないかって、
サキ子さんと噂したこともあったのよ、って、露骨に当てつけてやると、
うち何遍も長い手紙書きましてんけど、恥ずかしゅうてやめましてん。封じめした手紙が手箱に何本もでけてますわ。
てな具合で全然手応えがないんです。
面白くないことがもう一つあるのよ。
当座見た感じで、たかだか水通しの本勇気と軽く踏んだんですけど、勇気は全くの見損ない。
なんというものなのか、粉を吹いたような青と色の地に、くすんだ千歳茶の斜め山形が、縦連れの傷みたいに浮き上がっているの。
袖付けや奥身のシワが、苔でも置いたようなしっとりした青みの谷を作って、言うに言えないいい味わい。
帯？
帯はね、蝦夷錦の金銀を抜いて、ブツブツの荒れ地にした後へ、もがるの色糸で、人えずる小牡丹紋を、いたずらでもしたように、ちらほら散らしたという、
お話し中。
わからない人ね、お話し中だと言ってるじゃありませんか。切れたらつないでください。あなたの仕事でしょ？
もしもし？
私、帯はともかく、着物の方がわからない。吉野でもなし、ほたおりでもなし、あれでもないこれでもないと考えているうちに、いつだったか千々村が言っていた秋田の吹き折りなんだと、やっとのことで行き着いたというわけ。
ほら、昭和十何年かの、京都の知恩院の大茶会に、鴻池勝子がたった一度だけ来たという、あれの連れなの。
ちょっと死にきれないでしょ？
それはそうよ。何かというと張り合う気でいる人なんだから、私の方にも初めっからつもりはあったの。
薄いレモン地に、縁地の細い縦縞をよろけさせたお召しに、名物切れの両面つづれの帯。山浦が織元をやめて引っ込む前に、一旦だけ折った折り止めの秀逸で、フランス代表部のモイーズさんが、そうなしの絶品だって、折り紙をつけたくらいのものでしょう。これだけ引き離しておけば、絶対大丈夫。と思ったのが油断だったのよ。そうなると、ジョーゼットまがいの悪く新しがった薄っぺらなところ、浮き上がったようなレモンの色合いのわざとらしさが、悲しいほど嫌味で、泣き出したいくらいになっているのに。
四季子のやつ、わざわざ手で触ってみて。
まあまあ、これ、中村だっか。地入れがようて、さらりとして、ジョーゼットそのままですねんね。それに、おみおびの品のいい子と言うたら、両面に錦みたい。博物館へ行っても見られへんものを見せてもろて、ほんまに、目の保養させてもらいました。なんて、ニヤニヤしているの。
私の気持ち、お分かりになる？
ええ、そう。まったく、パンセブー。お察し願うってとこよ。
泣き出しもしなかったわ。あなたとは違うから。
どうしてやろうと思うと、目がチラチラして、周りのものが皆浮き上がってくるみたい。
何が何でも、このままでは返されない。
骨身に染むほどギュッという目に合わしてやろうと思うんだけど、
久しく普通だったもんだから、四季子どんな生活をしているのか正体がわからない。
責めようにも方針が立たないってわけ。せめて輪郭だけでもつかまないことには、手も足も出ないから。
この四五年は、一年ぐらいの速さで済んでしまったけど、
数えてみると、あれからもう10年になるのね。
この頃、どんな生活なの?と、釣り出しにかかると。
うちらに、生活みたいなもん、あれしません。ぼやぼやと、一日が、たっていくだけですねん。でも、東京言うたら、いつ来てみても、なんや知らん、ざわついてますねんな。うち、山ん中に引っ込んでるせいか、こないしてると、中腰でいたってるような気ぃして、ちょっとも落ち着けしませんのん、なんて。
そうなのよ。銀座のような手軽なところへ呼び出されたのが心外だという意味でもあるんですけど。要するに、上手にぼやかして尻尾をつかませないの。
私もついムキになって、あなたは恩知らずよ。私たちにあんなに世話になっておきながら、頼り一つよこさないなんて、あんまり馬鹿にしているじゃないの。今日は、あなたをとっちめに来たんだから、そう思ってちょうだい。と、きっぱりとやりつけてやると、
四季子は困ったような顔でもするどころか。
あの節は、木津さんのことで、安城お助けをいただきまして、一度お礼に上がらんならんところでしてんけど、東京方面では、うち、盲腸炎で死んだことになっていて、皆さんに年季までもしてもろた手前。照れくそうて、手紙みたいなもん書けしません。それに、ひょっとして、木津さんの手でも行ったら、それこそえらい騒動になって、あなたや咲子さんに、ご迷惑かける思うて、慎んでおりましてんわ。
まるで恩に着せるような言い方。ご殊勝なことだけど、それほど慎みのある人が、ひょこひょこ東京へ出てきて、あたしたちに迷惑をかけるのはどういうことなのかしら。あたしにしろ、咲子さんにしろ、騙し役まで引き受ける義理はなかったんですけど。あんたのお父様がわざわざ東京へ出ていらして。木津さんのおぼし飯はありがたいが、先々代からのかかり合いがあって、たとえ久野の店を潰しても、四季子を差し上げるわけにはいかない。と言って、あれほどご就寝では、生なかなことではお引きにはなるまいし。荒けた話をして喧嘩にしてしまうのも困る。苔の才覚のようでお恥ずかしいが、四季子が死んだことにでもすれば、いくら木津さんでもお諦めになるだろう。そのうちに結婚でもなすって気持ちが落ち着かれたら、白状して改めてお詫びすることにする。先々代からのかかり合いと言いましたが、そればかりではないので。親の口からこんなことを言うのは異様なものですが、 四季子みたいな性のない娘をおもらいになったら、これはもう一生の不作です。その辺のところは、くどくどしく申し上げなくとも、よーくお分かりになっていられると思う。木津さんのおためでもあるのだから、一つ加勢をしていただきたいって。こういう話だったの。木津さん、どこがよくて、あんたみたいな人に夢中になっているのかわからない。私たちは絶対反対で、どんなことがあってもまとめさせるもんか、と言っていたところだったもんだから、木津さんに怒られるのを承知で加勢してあげたの。木津さんが結婚したとでも言うならともかく、まだブラブラしているんですから。あんた、東京なんかへ出てこられるわけはないのよ。人のことはどうでもいいとして、どこかでひょっくりと出会いでもしたら、死ぬほど嫌っている木津さんに、またうるさく追いかけ回されることになるでしょう?と、まあ、解いて聞かせると、四季子のやつ、含み笑いをして、実は昨夜、木津さんに見つかってしまったらしい、と言うじゃないの。お話し中。お話し中ですよ。私の驚きじゃなかったわ。ドキッとして息が止まったくらい。こうなのよ。昨夜、麻布に用があって行った帰り。一本道の横通りでばったりと、木津さんと顔が合うてしまいましてん。こら、えらいこっちゃ思うて、いきなり駆け出すと、木津さん、どこまで会うてきやはるやありませんの。かけっこなら自信があるねんけど、木津さんコンパスなごうて、すぐに追いついてしまはりますねん。どないしようと思いながら、なんたらいうお寺さんの前まで行くと、角脇のくぐり戸が開いてますのんで、とっつきの空たちの生垣を回した墓石の後ろにしゃがんで、息ついていたら、木津さんそこへどさどさ入ってきやはって、墓石の向こう側に、棒立ちになって、大目玉向いて、ギョロギョロしてはるさかい。もうあかんと、観念しましてん。入ってくるなら来い、思うて、平気に構えてたら、木津さん、生垣の前に立ってはるだけで、いつまで立っても、入ってきやはれしません。じりじりしてきて、墓石の端の方からそっとのぞいてみると、こないして、手目に当てながら、ぶつぶつ言うてはりまんねん。そないな格好を見せいでも、お前の気持ちは、ようわかっている。僕も魔物をそっちゃへ行くさかいに、うろうろせんで待っていててくれ。そない言うて、おろおろと泣きはりますねん。ここで笑うたら、ぶち壊しや思いますねんけど、おかしゅうておかしゅうて、どないにもこらえられへん。思わず笑うてしもうて、はっとしてすくんでいたら、木津さん、目向いて墓石を見てはりましてんけど、何思うたかしらん、
いきなり門の方へ走っていかはりましてん。
って。そうでもないのよ。平気な顔。言うことがいいじゃありませんか。私が死んだと信じきっている証拠を握ったわけだから。これですっかり気持ちが落ち着いた。もうビクビクして隠れていることはない。おっぴらに出歩くつもりだ。キズさんに関する限り、私のことは心配してくれなくともよろしい。なあに？よく聞こえないけど。そんなこと言わしておくてはないって？聞こえたわ。なんだか私が叱られてるみたいね。私に腹を立ててみたってしょうがないじゃありませんか。
それでね、咲子さん、別な話なんだけど、あなたにお詫びすることがあるの。
もしもし、聞いている？あのね、私、キズさんに、シキ子を会わしてやったのよ。ほーら、やっぱり怒ったわね。あなたとしちゃ、キズさんを取るか取り返されるかという大変なところなんでしょうけど。泣き声を出すのはおよしなさいよ。情けなくなるわ。
なぜって聞かれても困るんだけど。あたしだって、性のある生き物ですから。腹の立つこともあれば、尺に触ることもあるのよ。四季子ぐらいにいい気になられて、黙って引っ込むわけにはいかないでしょう。一泊庵の名残の茶会へ引っ張り出して、逃げ場のないお茶室で、出し抜けに木津さんに会わせてやろうと思っただけ。
何よ、そんな大きな声を出して、耳がガンガンするわ。
メンツはあなただけのことではないでしょう。軽蔑される点でなら、私だって同じことよ。
後のこと？
カンカンになっていましたもんですから、後のことまでは考えませんでしたの。
すみませんでございます。
ふざけてなんかいるもんですか。大真面目よ。
何ですって？そんな生意気なことを言うなら、電話、切ってよ。あんたみたいなバカ、勝手にするがいいわ。
やっぱり聞きたいんでしょ？
だから、つまらない強情を張るのは、およしなさいっていうの。
そこは腕よ。
その気になったら、四季子ぐらい釣り出すぐらい、全然お軽いのよ。
あなたにはかなわないわね。でも、今の話を聞いて、私もなんだかほっとしたわ。キズさんには悪いけど。
平気な顔で押し通すつもりなら、どちらのためにもいいかもしれなくってよ。
そんなら、いいパーティーにご案内するわ。
午後、赤坂離宮で、使節団の観光茶会があるのよ。元宮様や太閤氏の集まり。
お出になる気はなくって？
元宮様の方は知らないけど、外交官の古手ぐらいは出るらしいから、太閤氏はまんざら嘘でもないのよ。ただし、四季子を孫つかせようというのは、それが済んだ後の、寛風亭の後見の茶会の方なの。
もちろんよ。すぐ乗ってきたわ。
そないなパーティーやったら、服は半冷蔵でっしゃろ？シャールも銀狐ぐらいにせな、恥かくわ、なんて飲み込んだようなことを言っているの。茶会をパーティーと言ったのはシャレのつもりだったんですけど、解釈は向こう様の自由でしょ。ダンスでもあるつもりで 判例葬かなんかでやってきて、長裾を踏んづけたり、パタパタさせたり、みっともない格好をして大恥をかくのだろうと思うと、面白くなって、しつっこいくらいに誘ってやると、宮様ゆうたかって、この頃は安っぽくなってしもて、汗かいてまで見に行くほどのことはないのんですけど、せっかくですよってに、お供させてもらいます。
しぶしぶ承知したふうにして、
そのパーティー何時からやらはるのん？と、
何気ない様子で聞くのよ。宿へ飛んで帰って、親戚眷属を総動員して、判例葬なるものを探させようという魂胆なんですわ。
ええ、もちろんそうなのよ。
四時に迎えを出すことにして、家へ帰ってこちらはすぐ着付け。長襦袢は時色ちりめんの古代がすみのぼかし。一重は日和茶に毛満を浮かせたあの厚手の吉野。帯は濃いペルのゴブラン。西洋の香水は慎んで、人工の芯材にいかだを彫った帯留めだけにし、それでお出かけ。こちらが先についていないとまずいから、約束の時間より早いけど、構わず迎えに行くと、キズさん困ったようだったけど、それでもすぐ出てきたわ。
ええ、いつもの通り。
雨がすりの本薩摩に、革模様の紺博多、結城の紺旅というお支度で、白線をブラブラさせながら車に入ってくると、
お暑いですな。今日はお誘いくだすってありがとう。なんて、ひどくツンツンしているんです。
何ですって？聞き捨てにならないことを言うわね。
あなたならどうされたって嬉しいでしょうけど、
あたしの方はさようなわけには参りませんの。そんな扱いをされる覚えはないんですから、どうしたんだろうと考えているとすぐ当たりがついたわ。
ツンツンしているわけじゃないの。何か別なことなの。
えらい、見抜いたわ。
そうなのよ。
昨夜、今は亡き愛人の仮の姿に出っくわしたせいで、浮世が儚くなって、ぼーっとしているところなの。こういううかつな人に、幽霊が足を生やして、判例葬の長裾をパタパタさせながら、逃げ出すという厳粛な実景を見せて、生悟りに喝を入れてやるのは、友情というようなものでしょう。
そりゃ、あたしだって考えないわけはなかろうじゃありませんの。
死んだのではなかったと知ったら、また逆上して、四季子をつけ回すに決まっている。
四季子を慌てさせるのは痛快だけど、キズさんという人を手をかけてわざわざ四季子の方へ追いやってしまうようなものだと。妙な気がしないでもなかったけど、乗りかかった船で、今さら後に引けやしないのよ。
外路地や腰掛けだと、顔の合わないうちに消えられる恐れがあるでしょ？ギリギリのところでうまく追い込んでやろうと思って、頭の中で石入りの段取りをこね回しているうちに、面白くなって笑い出しそうで困ったわ。
後見の茶会で富士の客の方が多いくらいだから、そういういたずらをするには至極都合がいいの。
五時に席入りの合図があって、ご先客から順に一人ずつ座敷飾りを拝見して帰ってくるの。あと五人ばかりでこちらの番になるというのに、なかなか現れない。感づいて
体を交わしたとも思わないけど、席へ入ってしまうと、手はずが皆ダメになってしまうんですから、お尻で円座をもじりながらイライラしていると、あと二人というところで、エロー遅うなってしもて、なんて、すました顔でやってきたのはいいんだけど、半霊荘に銀狐などという場違いではなくて、あたしと同じ日和茶の吉野で、すらりとした着付けなんだから、さすがのあたしも、あっと言ったわ。まあ、お聞きなさいよ。デッサンは違うけど、帯はマーベルのゴブランで、帯留めは人工の花鏡の透かし彫りというのは、一体どういうことなんでしょう。変だわ、どころの話ですか。大いに怪しいのよ。そんなうまい偶然なんてありえるはずがない。誰かが私の着付けを四季子に知らせてやったんだとしか思えない。ご先客の中にそういうすばしっこい人がいたと考えられなくもないけど、仮にあの場から電話で知らせてやったとしても、わずかの間に着物から帯留めまで、こちらとそっくり同じものを揃えるなんて、どんな技術を使ったってできるわけのものではないんですから。考えれば考えるほどわけがわからなくなって、ぼんやりしてしまったわ。ひどくやられちゃって、腹を立てる気力もないの。ええ、もう、そこまでおっしゃってくださらなくとも結構よ。お向こう様は、私のようなずんぐりむっくりと違って、すらりしゃんとしていらっしゃるんですから。同じ吉野の引き立つことといったら、着手が違うとこうまで変わるものかと、つくづく見惚れたくらい。そうそう、その話ね。肝心なところを読み落とすところだったわ。キズさん、待合にいたのよ。はっきりと二人の顔があったわけ。どうしたって？これからそこを語ろうというんじゃありませんか。四季子はドキッとしたらしいけど、そこはバカじゃないから、顔色に出すようなヘマはしない。奥の円座にいるキズさんの顔を、あどけないみたいな目つきで、まじまじと見つめながら、ぼんやりと立っているんだけど、頭の中はひっくり返るような騒ぎになっているの。待合へ入った途端に、こちらの計画を見抜いてしまったわけなんだから、このところ四季子の身体駆け引きは、よっぽど考慮を要するんですわ。こちらは面白くてたまらない。さっぱりと流飲を下げて、どう出るだろうと思って、高みの見物をしていると、四季子がいきなり私のそばへ来て、わざと木津さんに聞こえるような高っ調子で、そこにいやはりますの。木津さんやありませんの？と、耳こすりをするじゃありませんか。まさかそんな出方をするとは思わない。そこにいるのは何と言ったって木津さんに違いないんですから。思わず、ええ、そうよとうなずいちゃったの。すると四季子はしなしなしながら木津さんの前へ行って。木津さんと違いますか？うち、四季の妹の静子ですのん。何年前でしたか知らん。一度神戸でお目にかかってます。てなことを言って、お辞儀をしたもんです。憎らしいでしょうとも。でも腹を立てるなら、もっと後にした方がよくってよ。木津さんの方も一向に驚かない。白線を斜に構えて、ああ、静子さん。 何年前でしたか、一度お目にかかりました。引き上げ船で上海からお帰りになったことは聞いていましたが、かけ違ってお目にもかかれず、なんて同じようなことを言って、止めどもなくお辞儀の試合をしているんですから。アホらしいやら馬鹿らしいやら、どっちもどっちだと思って、見ている私の方が悲しくなっちゃったわ。ところが、それからが大変なの。後見が済んで、あとは和茶になったんですけど、二人だけで、きりもなく建前を所望し合って、天面たる情景を見せるもんですから、さすがの一泊庵も参ってしまって、今日はお粗末で、と、皮肉をおっしゃったんだけど、点で通じないの。庵主が手職を持って中くぐりまで送ってきたのに、二人で何か言って笑いながら、礼もせずに出ていく始末なんです。まったく、何のこったよ。放っておくと二人でどこかへ行ってしまいそうだから、話すわけにはいかないでしょ。押さえつけておいて、嘘の皮をひんむいてみせないと。木津さんなんて人は、どんな馬鹿され方をするか知れたもんじゃないから、二人に追いついて、ちょいと四季子さん、と声をかけると、四季子のやつ、びっくりしたような顔もしないで。うち、静子。間違わんといとうは、と、すらりと受け流したものなの。あら、ごめんなさい。あまりよく似ていらっしゃるもんだから、錯覚を起こしてしまうのよ。まあ、お上手やこと。うち、姉はんみたい、きれいなこと、あれしません。そないに言われると、決まり悪いよってに。やめ通しは。なんとかおっしゃるわ。それはそうと、このままお別れするのもなんですから、ご一緒に夕食でもいかが？目黒の小白園なんだけど、どうかしら。四季子は、はぁと言ったきり、これが全然煮えきりません。これから、どこかへお回りになる？回るとこって、あれしませんけど。木津さん、どないしはります？四季子が余ったれたようなことを言うと、木津さんは木津さんで、それはもう、結構すぎるくらいですが、なんて、ありありと迷惑そうな様子なの。ちょっとお手洗いに行っている間に、早いとこ二人で夕食でもする約束ができてしまったわけ。そうですとも、いよいよもって放っておけないことになったから、近いところで無理やり赤坂の東東亭へ引っ張って行って、品宅の前へ押し据えたものなのよ。四季子に、四季子だと白状させるぐらいのことはわけはないと思って軽く踏んでかかったんですけど、点で歯が立たないの。いつの間にそんなところまで話し合ったのか見当がつかないんですけど、例の年季のことまで抜け目なくちゃんと吹き込んでしまったみたいで、あの時のことを言い出しても木津さん笑うばかりで受け付けようともしないんだから、あたしもがっかりしてしまったわ。やりきれなくなって、昨夜四季子が麻布のどことかで木津さんに会った話をすっぱ抜いてやると、四季子ぼんやりした顔で、それ、うちやったかもしれませんな、という挨拶なんです。お聞きなさいよ。こういう話なの。こない言うと、けったいな思われましゃろ。打ち明けたところをお話ししますが、実は不思議なことがありますの。
はっきりした日にちはわからしませんが、1年ぐらい前からうちの体に時たま決体な変化が起こるのんですが、その間つろうてつろうて息もでけへんようになるのんです。変化言うたら大げさか知らんけど、なんちゅうこともなくうちの好みが変わってしまうのんです。今まで好きやった着物の色目や柄が、急に見るのんも嫌思うようになったり、口の旗にも寄せられなんだ食べ物が、無性に欲しいなったり、顔つきや声まで変わってしもて、別な人間のようなことをやりだしますねんわ。はじめのうちは月に一度ぐらいやったのんが、だんだん激しゅうなって、5日に一度ぐらいの割合で始まるようになりましたよってに、生玉藩の巫女藩に見てもらいに行きますと、あんたには急な病で死い遂げた肉親の女の人がついている。その人は現世で死のこしたことがあるのんで、それが諦めきれんで、あんたの体に乗り移って、現世の営みをしやはるねん、って。そないに言われると、思い当たることがあるのんです。時々変わる着るもんや食べもんの好みは、そない言えば、みんな、姉の好きやったもんで、その何日かの間は知らず知らず姉になった気で行動していたように思われますねん。そうとわかると、ほいのう死んだ姉が気の毒で愛しゅうて、うちなどどないなってもかめへん。いつまでも離れんといて、思う通りにうちの体つこって、しのこしたことをなんなりやったらええ思うようになりましてん。今度東京へ出てきたのんも、動いているのんはうちの体ですが、備えさせるのんは、四季子の意志やよってに、備えなところで、キズさんに合わせようとした姉の気持ちが、うちには、よう察しられますねんわ。
黙っちゃったわね。言うことがあるならおっしゃいよ。ここで伺っていますから。ええ、聞こえるわ。それもまた一つの意見でしょうが、長い間騙されていたのは、私たちの方じゃなかったか、というような気がするの。邪魔にされていたのは、私たちの方だったらしいって。お二人さん、今日、強羅あたりに収まっているはずよ。そのことについてご相談したいと思いますから、これからすぐいらっしゃらない？